第一コリント9章です。9章の24節から最後まで読みました。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたを讃えます。あなたの恵みの働きをありがとうございます。特にウェンディ、シアン、メリーに人生においての働きをありがとうございます。また私たち一人一人の人生における働きもありがとうございます。あなたに従っている方もいれば、誰かに誘われてきた方もいらっしゃると思います。でもこれからあなたの御言葉を見ていく中で、あなたの聖霊によって導かれていきますように、どうかあなたが語りかけてくださいますように、イエス様のみんなによってお祈りします。アーメン。勝つために走るというタイトルで、今日は第一コリント9章24から27まで見ていきます。来週は、オースティンハイツの、ブラッド先生が、説教してくれます。皆さんに質問です。最後に、なぜ自分はこんなことをしているんだろうと自問したのはいつですか？そしてその問いを投げかけたとき、何を考えていましたか？先週、私は雨の中を走っていました。すごく静かだったんです。3キロぐらい走ったでしょうか。そして3キロぐらい走って、やっと別のジョガーを見かけました。もちろん、犬を連れた不機嫌そうな犬の飼い主もいましたね。もう早く早くと言ってるようなですね。まだ娘がうちに住んでる時に犬がいたんですけれども、家庭ではですね、雪が降ってる時はもう男性が犬の散歩をするみたいなルールがあったので、私が行ってたんですよね。秋から冬へと移り変わって、雨の中を走り、雪の中を走るうちに、特に暗く冷たく湿った日はこう自問するんです。なぜ僕はこんなことをしているんだろう。春、5月になると全く違う体型になります。20度、晴れている、いろんなランナーたちがですね、新しいランニングシューズ、新しい T シャツ、新しいショートパンツを身につけて、今から走る準備があると、元気に出てくるんですよね。でも初夏になるとその数は減り始めるんです。どうしてそれをしているのかということを知る必要があるんですね。9章の最後でパウロは自分の目標に焦点を当てています。偶像に捧げられた食べ物、つまり8章から始まって10章まで続くこの会話に関連して、彼は自分の主張を支えるためにランニングとボクシングの比喩を用いています。コリントに住んでいた人々にとって、ランニングとボクシングの比喩は非常に意味のあるものだったんでしょう。コリントはコリントから約14キロ離れた場所で開催されていたイストミア大会を講演していたんですね。この大会ではランニング、ジャンプ、やり投げ、円盤投げ、ボクシング、レスリング、競馬、戦車レースなど、オリンピックとカルガリースタンピードをミックスしたような壮大な競技大会だったんです。2年ごとにこの大きな大会が行われていました。宗教、陸上競技、芸術の豪華絢爛な祭典で、帝国全土から何千人もの観客が集まったんですね。その名声はギリシャのオリンピアで開催されたオリンピックに次ぐものだったんです。イストミア競技大会は海、地震、馬の神であるポセイドンに捧げられていました。お牛、お羊、お馬といったオスの動物が生贄として捧げられていたんです。ポセイドンは捧げ物を少し味わっただけで、あとは民衆のために捧げられたんです。毎年2年に1回この祭典が行われていたんですよね。そしてこれは宗教的な集まりでありましたし、 また地中海の人たちが集まってきて3日間バーベキューをしながら歌って踊ってという、とてもまあ賑やかな、祭典だったんですよね。この競技が偶像に捧げられた食べ物という会話にどう絡んでくるかは容易に想像がつきますよね。パウロの最初のポイントは勝つために走れというものなんですが、パウロはこの写真にあります競技場で写真のような400メートルトラックを走るランナーのイメージを描いています。24節、競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのは一人だけということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。すべての走者は競いますが、ただ一人勝利者だけが賞を手にするんです。残念賞はないんですね。パウロは他の兄弟たちと競って一人の素晴らしい弟子だけが勝つクリスチャンレースについて語っているのではありません。この比喩を使ってフォーカスすること、集中することの必要性を説いてるんですね。のらりくらりと走って参加賞のようなものを期待してはいけないと言ってるんです。レースを始めたからといって自動的に勝者になれるわけでもありません。パウロが9章最後の節で述べている主な励ましの言葉は一つです。賞を得るために走りなさい。善意だけでは十分ではないんです。失敗への道は善意で舗装されていると言われているようにです。でもなぜそれが緊急事項なんでしょうか。コリントの信徒への手紙1の冒頭にこんな言葉があります。1の4節、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。9節、神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたのです。パウロがイエスがコリントの人々を最後まで強く保ってくださると確信しているのなら、なぜただただ風を切るように人生を歩いていってはいけないのでしょうか。心配もしないで自信を持って賞が得られると自信を持って生きていけばいいのじゃないのでしょうか。そしてそうやって生きている人が多くないですか。クリスチャンであっても。でもパウロは違います。26節、ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。パウロはだらだらと走ったり止まったり走り出したり、ゴールがどこにあるのかわからない人のように、またトラックをあっちに行ったりこっちに行ったりして蛇行はしないんですね。高校時代、末娘は長距離ランナーでした。そしてコーチが彼女に競歩をするように勧めたんです。競歩というのは、まあ、集中力とまた規律を必要とする厳しい競技なんですよね。常に片足を地面につけ片膝を固定しなければならないからです。娘は1500メートルの、競歩のレースに出ていました。そしてレースの終了間近、娘はしっかりと1位につけていたんですね。問題はゴール地点がはっきり示されていなかったんです。ゴールと思われる地点に到着した時、彼女は止まってしまいました。すると他の数人のウォーカーたちが追い越していったんですね。なんと彼女はゴール地点の5メートル手前へ止まっていたんです。もう私はとても彼女に同情しました。彼女は正しいゴールを見据えていなかったんです。パウロは私たちにゴールをしっかりと見据えるよう促しています。それが私たちの走りを決めるからです。横や後ろを見るとすぐにスピードが落ちて転倒の危険があるからです。ゴールは私たちの注意を集中させ忍耐を可能にします。ゴールに目を向けなければ私たちは1週間や1ヶ月このレースを走った後、次のエキサイティングな冒険に引き寄せられて蛇行し始めてしまうんですね。ウィリノンの男性として私たちはこの本を読みながら勝つために走るよう励まし合っているんです。 Run to Win という本です。もしまだ参加していない方は、男性の勉強会に土曜日参加してください。 パウロはとても一途です。ピリピ3章13、14節でパウロは書いています。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。パウロはカーブを曲がったばかりのランナーがゴール地点が見える直線を走っている姿を思い浮かべているんですね。ゴールを見据え前かがみになり、手をゴールに向かって伸ばしながら走っている姿です。26節でパウロは比喩を変えています。空を打つような検討もしません。パウロは無目的に走るランナーではありません。また訓練されていないボクサーでもないんです。彼は賞を得るために戦うんです。では賞とは何でしょう。これが2つ目のポイントです。朽ちない冠のために走れということです。イストミア競技大会ではレースの勝者に松か枯れたセロリでできた日持ちのしないリースが贈られたんです。枯れたセロリの冠がモチベーションになる人はほとんどいないでしょう。優勝者にはまた名声と賞金も与えられたんです。そして記念碑や銅像に名前が刻まれたんですね。でもその栄光もまたセロリと同じようにすぐ色褪せてしまうものなんです。今日私たちがスポーツのヒーローを忘れるのがいかに早いかお気づきでしょうか。前回のオリンピックで誰が優勝したのか、前回のスタンレーカップで誰が優勝したのか、オイラーズでしたけれども、どれほど忘れてしまうことでしょう。とても早くに。また学業や仕事での勝利もあっという間に色褪せてしまいます。すべてが儚いんです。25節でパウロは競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。パウロは陸上競技の勝者に与えられる一瞬の栄誉と神から与えられた目的に献身し、イエスに目を向けて天の報いを求めて走るイエスのすべての信者に与えられる永遠で不滅の栄光とこう、対比しているわけなんですね。この夏私はニューウェストミンスターにジョギングに出かけました。いくつかの公園を走り抜けてフレーザー川のほとりに降り立って、キーサイドに沿って最後まで走って、そしてまた家に向かって走り出しました。唯一の問題は最後の1キロです。なぜなら全てが上り坂だからです。フレーザーの川から私たちのコンドミニアムまでが上り坂なんだんですね。山通り沿いの長い坂道を駆け上るのはすごく大変でした。私はあんまり早く走らないんですね。ですから皆さんがビデオの早送りをすればなんとか私が動いていることがわかるでしょう。この日は気温が暑かったんですよ。30度前後ありました。そのような暑い日は私あまり体調が良くないんですね。この坂道を登るのに呼吸が荒くなって汗をたくさんかくようになって体が痛くなりました。そしてこう思ったんです。なんでこんなことしてるんだろう。本当に暑い、もう疲れた、誰も見てないじゃないか、妻でさえも、商品も待ってない、ご褒美もない、こんなことをする必要はないんじゃないか。天使たちが私を見てこう言ってるに違いない。やつはどうかしてるんじゃないか。なんであの上り坂で苦しんでいるのか、誰があんなことをやれって言ったんだ。ですから私はそこで止まることにしました。パウロは不滅の栄冠にフォーカスをしていると言います。彼は家に向かって走っているんです。それが彼の賞なんです。その天の報酬にはじゃあ何が含まれるんでしょうか。何よりもまずイエスと共にいられるということ、これが大きな報酬ですね。さらに彼の肉体の復活です。そしてイエスの似姿に完全に変えられていくことです。また神の家族と共にいられること、いろんな民族が私たちより先に天に行っていますから、そしてイエスの福音を忠実に述べ伝えたことで受ける報いです。 パウロは永遠の命という賞のために苦悩しているのではなく、救いを得ようとして頑張っているのではありません。むしろ社会の隅から隅まで一人でも多くの人がイエスを信じるようになるのを見るために生きているんです。パウロが言いたいのは、スポーツ選手がすぐに消えてしまう冠を勝ち取るために厳しいトレーニングに励むのであれば、私たちイエスの弟子は色褪せることのない、朽ちることのない冠を勝ち取るためにどれほど走らなければならないかということなんですね。私たちの終末論は日常の倫理観、道徳観を決定します。どのように生きるかを決めるんです。未来について何を信じるかによって今日の行動が決まっていきます。坂の途中で断念したあのランニングから数週間後、私は別のランニングに出かけました。同じルートをほぼ、通ったんですね。クイーンズパーク、グレンブルック、ダウンタウン、キーサイド、そして最後のあの上り坂に入っていくんですね。同じ距離でした。同じ上り坂です。でも今回は私の目は私たちのコンドミニアムに置かれていました。焦点を置いていたんです。違う考え方を持っていました。集中して必ず家に帰ると決めてたんです。立ち止まることも考えませんでした。そして冷蔵庫にはご褒美が待っていました。そしてやり遂げてご褒美を手にしたんです。私たちは不滅の栄冠を勝ち取るために走っていますか？もし人が末期的な病気と診断され、自分の時が近づいていることを知ったら、普通は生き方が変わりますよね。イエスに従うものであれば、イエスとの関係、愛する人々との関係、イエスを知らない周囲の人々との関係に集中するようになるんです。もっと彼らと時間を過ごすようになるんです。彼らが価値あるものと考えていたかもしれないすべてのもの、地位だったり業績だったり苦労して手に入れた財産など、こういったものはもはや大きな価値を持ちません。持たなくなるんです。それらのものは背景と消え去って、彼らは永遠の価値であるもの、つまり永遠の目的と報酬に集中するようになるんです。私たちは不竹の栄冠を勝ち取るために走っているでしょうか？これが3つ目のポイントになります。もし私たちが不竹の栄冠を勝ち取るために走るなら、規律ある厳しさを持って走れということです。自制心とは自分を支配することです。勝利のために努力するすべての選手は、レースの結果に影響を及ぼす可能性のある生活のあらゆる領域で自制心を発揮します。彼らは優秀な成績を収めることを妨げるかもしれない悪い癖、習慣、食欲、活動を脇に置くんですね。パウロは次のように言っています。これは地位1章から4章、セックス5章から7章、食べ物8章から10章という敗北をいとも簡単にもたらす欲に支配されていたコリントの信徒たちにとって、とても力強い比喩だったんですね。1世紀後半に生きたギリシャの哲学者エピクテトスは、競技大会に勝ちたい人たちにこう言っています。規律に従わなければならない、厳しい食事に従わなければならない、甘いケーキをやめなければならない、暑い時でも寒い時でも決まった時間に強制的にトレーニングをしなければならない、冷たい水を飲んではいけないし、ワインも飲みたい時に飲んではならない。現在の言葉で言えば、月餅はダメ、 パンプキンパイもダメ、バブルティーも禁止、ソフトドリンクも禁止ということですよね。勝利のためには自己否定と心身を鍛えるハードなトレーニングが必要です。競技に参加する選手たちはオリンピックで誓います。10ヶ月間私たちはトレーニングの規定を厳守しました。自制心、つまり食欲や情熱を支配することは御霊の実なんです。言い換えれば、神の御霊は私たちの自制心を強めるために存在しているんです。コリントの信徒たちの場合、自制心とは性的乱交、社会的地位の誇示、偶像礼拝などを避けることでした。私たちも同じ誘惑に直面していないでしょうか。私たちは落胆すべきなのでしょうか。次の章でパウロはこう書いています。10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神様は共にいて助けてくださるんです。誘惑があっても、どんな誘惑であってもです。パウロが言っているのは、永遠の命を得るために、許しを得るために、救いを得るために、並外れた自制心が必要だと言っているのでは全くありません。パウロが言っているのは、不屈の栄冠を受けるために、クリスチャンの弟子としてレースをよく走るために必要な鍛錬なことなのです。ヘブルの12章で言っていますね。こういうわけで、このように多くの聖人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷にまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。パウロは言っています。いがみ合い、官能的な生活、社会的な地位の誇示、偶像礼拝をとにかく捨てなさい。自分の魂のために、また兄弟姉妹への愛のために、神殿の食事を慎みなさい、控えなさいと言っているのではない。完全に放棄しなさい。あなた方の前に定められた喜びのために走りなさい。27節ではこう付け加えています。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。空を打つボクサーや目的なく走るランナーとは対照的に、パウロは自分の体を打ち叩いています。私たちは痛みなくして得るものなしと言いますよね。打ち叩くと打ち叩くと訳されている英単語ディスプリンは、目の周りにあざをもたらすという意味でもあるんですね。別の訳では、私は自分の体を青黒く打ちのめすともあります。パウロは、私は自分の体を服従させると言っています。直訳すれば、私は自分の体を奴隷にするということです。過保護で安全な今の世の中から見れば、これはとても奇妙に聞こえます。でも、目的なくして訓練をしているのではありません。福音をできるだけ多くの人に述べ伝えるという神の人生の目的に生きるためなんです。先ほど私は娘が競歩をしていることを例に出しましたね。競歩は腰、膝、足首に負担がかかります。ウォーキングからジョギングに移行するのはとても簡単です。レース中、関係者はあなたの一歩一歩を注意深く監視しています。その中で決まったルールに反するミスが3回あれば、競歩は失格なんです。パウロが一番避けたいのは、この失格になることなんですね。ですから彼はこう書いています。27節、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分が失格者にならないようにするためです。この自分自身が失格になるべきという言葉には驚かされますよね。ディスクオリファイド、失格という単語は、認められない、偽物であることが分かる、テストに耐えられないという意味があります。これは テストに耐えられないという理由で不合格にされた、まあ、金属とかコインに使われる言葉なんですね。パウロがその効果のような存在である可能性はあるんでしょうか。パウロは彼の改心、洗礼、使徒職への証明、福音宣教が永遠の救いを保証するものではないと言いたいのでしょうか。彼は今承認されるためにたゆまぬ努力をしているのでしょうか。もちろんそうではありません。パウロはここで永遠の救いについて論じているのではありません。イエスの弟子たちに対して道徳的な倫理的な勧告をしているんです。コリントの信徒たちがつまずき、道を踏み外し、罪に引き戻され、天からの報いを受けられなくなることを恐れているからです。第一コリント1章4節から9節でパウロは保証と警告の間の緊張を保っています。またピリピの1章6節では、あなた方の間で良い働きを始めた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますと言っています。神はあなたのうちに救いの技を完成させます。でも、地位の欲求、官能的欲求、偶像礼拝といった霊的な罠には気をつけなければなりません。パウロのメッセージは、お気軽な現状に甘んじている、そして自由を乱用する信者への強制のメッセージなんです。コリント4章11から13節、今この時に至るまで、私たちは飢え、乾き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。このようにパウロの人生は決して楽ではありませんでした。彼は働きにおいて大きな逆風にいつも直面していたのです。肉体的精神的な苦難を耐え忍び、快適さ、安楽、豊かさ、ささやかな喜びを捨てて、自分の人生の最優先の目的である福音の前進に忠実であり続けるために、どんな犠牲も払っていったんです。彼は失格になりたくありません。そしてコリントの兄弟姉妹たちにも失格になってほしくないのです。冬に走るのは容易ではありません。規律が必要です。11月の豪雨、1月の雪、寒さ、風。でもこのような瞬間にこそ走ることの喜びに浸り、風雨に立ち向かうとき、最も崇高な瞬間がやってくるんです。走ることの喜び、走ることの報酬をより完全に体験する瞬間になるんです。同じようにイエスの弟子としてレースを走ることは困難です。失望の雨、反対する人々の冷たい視線、神と対立するように組織された社会の文化的逆風に直面する瞬間です。でもこのような苦しみの中にこそ神の輝く栄光を見、計り知れない恵みを体験し、自分が何者として作られたのかを理解し、自分が存在する理由、つまり自分の目的をより明確に見出す瞬間に出会えるのです。もしあなたがイエスの弟子なら、あなたは神に知られていることを忘れないでください。つまり、あなたは永遠に神のものなのです。イエスがあなたのためにしてくださったことを思い出してください。イエスはその義があなたに認められるために、ご自分の命を捧げられました。イエスはあなたがそのすべての罪から清められるために、つまり許されるために、ご自分の命を捧げられたのです。あなたが神と和解するために、神はご自身の命を捧げられたのです。あなたが神との結びつきによって新しいアイデンティティを持つために、あなたが神の子供となるために、神はご自分の命を捧げられた。つまり、イエスはレースを最後まで走られたのです。そしてあなたが神に属している、すなわちあなたは神の家族に属しているということです。永遠の目的がもたらされたんです。神を愛すること、他者を愛すること、 神があなたのために作られた永遠の冒険を生きること。ですから勝つために走ってください。不滅の栄冠のために走ってください。規律ある厳しさを持って走ってください。一心不乱に勝に集中しながら走ってください。ヘレン・ケラーは病によって失明しましたね。もちろん彼女の周りには彼女を助け励ましてくださった方がいました。彼女は、目が見えないものとして初めて大学を卒業した人です。彼女はこう書いています。人生は大胆な冒険か全く何もないかのどちらかである。人生は大胆な冒険か全く何もないかのどちらかである。どうか勝つために走りましょう。不滅の栄冠のために走りましょう。私たちの前に置かれている栄冠のために走っていきましょう。今日は聖餐式です。この聖餐に預かりながらイエスを礼拝しましょう。そして今週1週間を振り返ってみましょう。どのように走ったでしょうか。家庭で、学校で、職場で、隣近所で。私たちが傷ついた時、その時私たちは福音の血を流していくことができるんです。私たちに対する神の愛があふれ出るように語り行動することが今週あったでしょうか。不滅の栄冠という書を見据えて規律ある厳しさで走っていたでしょうか。ゴールに集中するために何か変えるべきことはないでしょうか。イエスは私たちが天の報いを受けることを切望しておられます。この聖餐式に預かる方というのはレースに参加している人です。自分の人生を委ねている方です。今日のメリーやウェンディーやシアンが洗礼を受けて人生を委ねたようにです。もしまだ人生を委ねていない方もいるかもしれませんね。このような言い方が中国にはありますね。木を植えるのに一番いい時期は20年前だ。2番目にいい時期は今だ。ですからもしまだレースに加わっていない方がいらっしゃいましたら、最良の時期は今です。レースに参加するには人生をイエス様に委ねること。私を救ってください。許してください。新しい命を与えてくださいと祈ることです。イエス様はあなたと共にこのレースを走りたい、あなたを私の人生のリーダーとして受け入れます、どうか一緒に走ってくださいと祈ることです。では静かな時を持って振り返っていきたいと思います。